このところから見よ、私は盗人のように来る。見よ、私は盗人のように来るという題で、御言葉を問い過ごしていただきます。先週私たちは神の裁きは真実な正しい裁きという題で御言葉に聞きました。この16章において、いよいよ大患難時代における最後の7つの鉢の裁きの内容に入ったわけですが、前回はそのうちの5つの裁きについて触れました。まず第1の鉢は地に向けてぶちまけられたわけですが、それによって獣、反キリストですね。反キリスト、獣の刻印を受けて、獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができたわけです。そして第2の鉢は海にぶちまけられました。すると海は死者の血のような血になり、その中の命あるものは皆死んだ。続いて第3の鉢は川と水の源にぶちまけられましたが、それにより、それら、その水ですね、水は血になったというわけですね。悪性の腫れ物だけでも苦しいのに、海や川、水の源が血になることで、飲み水を失った人々を、今度は第4の裁きが襲う。つまり彼らは太陽の火で焼かれたわけですね。そしてそんな彼らをさらに暗闇が襲います。第5の鉢の裁きです。で、これらは短時間に起こるものと考えられますね。そうでなければ誰も生きの残るものことができないからです。でも短時間に起こるからといって、その苦しみが減るわけではない。それゆえに人々はその苦しみのゆえに、舌を噛んだわけですよね。噛んだ。ところが彼らはその噛んだ舌をもって神様の天の神に汚しことを言い、自分たちの行いを悔い改めることをしなかった。この方に立ち返ることをしなかった。ゆえに残りの第6と第7の8の裁きが彼らの上に下るわけですね。で、それら両方ともハルマゲドンの戦いに関係しています。つまり第6の裁きはこのハルマゲドンの戦いの最初の段階ですね。で、第7の裁きはその最後の段階であるあります。で、そのことについてはまたメッセージの後半で触れます。もう一度12節のところ、第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。前回の内容からこの時点で全ての川は血になったわけですよね。ね、その後普通に戻ったとは記されていないので、血のままであったと思うわけですが、その第6の、今のこの第6の鉢がぶちまけられることで大ユーフラテス川は枯れてしまう。まずその位置を地図で確認しておきましょう。前に出ますね。ユーフラテス川の源流はトルコの北東部の山地で、それは途中シリアを通り、イラクでチグリス川と合流してペルシャ湾に注ぎます。で、古代都市のウルやバビロンはこの川のほとりにあって、ローマ帝国の東ですね、東側の境界線はこの大ユーフラテス川だったわけですが、またそれは神様がイスラエルに与えられた土地の東の境界線でもありました。今日はいろあのもう一つ一つ御言葉あまり開けれないんですが、ホームページにまた載せておきます。このメッセージですね、メッセージ原稿に引用箇所は記されていますので、興味のある方今日たくさんそういう部分がありますので、そちらを参考にしてくださったらいいと思います。で、この大ユーフラテス川がですね、その第6の鉢の裁きによって枯れてしまう。それは何のためか。日の出る方から来る王たちに道を備えるため。日の出る方とは東のことですね、東。 日本ではないです。まあまあ日本のその側って言っていいんですが、東のことですが、聖書がそのように言うときには、それは極東の中国や、まあ、また日本ではなくってメソポタミアのを指しています。反キリストの国は、首都バビロンですが、そちらの方向から王たちがイスラエルに来るというんですよね。そちらの方から来る、そのための道が、王たちって言っても王たちだけじゃないですよ、王と軍勢たちが来る、そのための道が大ユーフラテス川が枯れることで備えられたというわけですね。では彼らは何のために来るのか。13節、また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。東の方から王たちが来る理由、それは万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えてですね。つまり16節、飛んで16節に、こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたとあるように、ハルマゲドンの戦いのために、それに備えるために、この悪霊どもはイスラエル、悪霊どもじゃないですね、王たちはイスラエルに集結されるわけですね。王と軍勢たちはね。では神様に敵対する王と軍勢たちを集めるのは誰なのか。今言いましたが、悪霊どもですね。もっと言うと、竜、サタンですね。竜の口と、獣、反キリストの口と、偽預言者の口から、とから、カエルのような汚れた霊ども。これはレビ記などに、記されていますが、それは、儀式的に汚れてるっていう、そういう、ことですけれども、とにかくその汚れた霊どもが3つ出てくることで、その悪霊どもの霊が、全世界の王たちのところに出ていくわけです。ですから神様の大いなる日の戦いに備えて、王たち、またその軍勢を集結するのは偽の三位一体ですね。偽の三位一体。彼らは皮膚病や、その悪性の腫れ物ですね。皮膚病や水不足、極度の 水不足ですよね。で、また猛暑や暗闇で苦しむ王たちに、何らかのこの印を見せることで、偽預言者もね、印を行って見せたとかありますよね。その印を見せることで彼らをハルマゲドンと呼ばれるところに、集めます。じゃあそのハルマゲドンとはどこにあるのか。ハルマゲドンとはメギドの山という意味ですね。で、イスラエルのイズレール平原というところのこの西の端にある山を指しています。まあ、前に地図が出ますね。まあすごい大体な地図ですけれども、この辺りっていうぐらいですが、この平原はイスラエルで一番面積は広いと言われていますが、悪霊たちはそこに神に敵対するこの軍勢を集結させるわけです。ただここには集めたとありますが、戦いがそこで行われたとは書かれていませんね。実は戦いは別のところで行われると考えられるわけです。またそのことについては、後で触れますね。今日の、後ほど触れます。興味深いことはこのところで15節に挿入句があることですね。15節、見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いであると。この私とは、まあ、イエス様のことですが、ここで主はご自身の来られる再臨について読者たちに、私は盗人のように来る。とおっしゃいますね。まあ、今日イースターで、そんなイエス様が盗人の子に来るっていうね、適切ではないという考える方もおられるかもしれませんが、まあ、私はあまり、この日だけ特別っていうのは、重んじないというか、毎日がイエス様の十字架を思い、復活を覚える時だと思うので、まあ、一応それはやってますけどね、ですけれども、まあ、今日この箇所に当たったわけですが、イエス様このようにおっしゃるわけです。私は盗人のように来ると。 で、この表現は他の箇所にも見られますよね。なぜ主はこのようにおっしゃるのか。それは眠っている人、霊的な意味ですよ。眠っている人、つまり予言の言葉を信じず、主を拒み、自分勝手な歩みをする人には、主の日は盗人のように訪れるからですね。それは予期せぬ時、突然性を表しています。ある方は、ある先生は、このところ、ローマの番兵が、任務中にですね、眠っているのが見つかって、罰を受ける時の状況だと説明していました。まあ、その先生たちによってまたね、違う、説明があったわけですけれども、まあ、そういう先生もおられたということですが、つまり、居眠りが見つかった番兵は、着物を脱がされて、見せしめのために裸で歩かされたというわけですね。だから、まあ、そうならないように、要は眠っているなということですよね。目を覚ましてっておっしゃるわけですから、そうならないように目を覚ましていなさいと主はおっしゃる。もちろん霊的な意味では、主への信仰によってキリストを着ているということですね、このところは。じゃあ結局のところ、この第六の蜂の裁きは何を表しているのか。それによって神様は大ユーフラテス川を枯らされたわけですけれども、それは反キリストの軍勢にとっては、ユダヤ人たちを抹殺するための道ですね。エルサレムに向かうその道、つまりハルマゲドンに集結するための道備えとなったわけです。でも実は、それはね、良くないんじゃないか、ユダヤの人たちにとってって思うかもしれない。でも実は、このことによって彼らは、この王たちやその軍勢は、神様に敵対する者たちは、自らの滅びの道を備えます。というのも、以前見たように彼らとしては、キリストの再臨を妨害するために、ユダヤ人たちを滅ぼそうとするわけですよね。彼らがそういうふうにして、死を待つことがなければ、キリストの再臨はなくなるわけですが、そのように彼らを滅ぼそうとする。わけですが、神様はそんな彼らに、彼らですね、ご自身に敵対する者たちに、正しい裁き、生徒たちと預言者たちの血の復讐を行われるからです。そして最後の第7の蜂の裁きが、そのハルマゲドンの戦いのその最終段階となるわけですね。17節、第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。この聖女の中の御座から出てきた大きな声とは誰の声でしょう。まあ、言うまでもありませんね。それは神様の声です。神様はこの最後の蜂が、空中にぶちまけられた時にこうおっしゃいました。ことは成就したと。これは神の激しい怒りの裁きがすべて行われたということですね。つまり、キリストの再臨のために起こるべきすべてのこと、この裁きは、この最後の蜂の裁きをもって成就したというわけです。18節、すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。また、あの大きな都は三つに分かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。ことは成就したという神様の声があって後、稲妻、声、雷鳴があり、大きな地震が起こりました。で、この表現はこれまでにも出てきたものですよね。8章の5節、 11章の19節などに、この稲妻、声と雷鳴がっていうのは出てきましたが、私たちは神の裁きの中で地震が起こることも見てきました。それは第6の封印の時、第7の封印の時、神の二人の証人が生き返った後天に上げられた時、そして第7のラッパが 吹き鳴らされた時ですね。その時に地震が起こった。ただここでの地震はそれらとは違って、人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったというわけですね。そしてこの地震によって、あの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。また島はすべて逃げ去りなくなって、山々は見えなくなった、平地になったっていうわけですね。この地震によって山々が、この高さがなくなって平地になった。で、この大きな都とはどこのことか。で、パッと思うのは大バビロンのことかって思っちゃうわけですが、でも以前も見ましたが、これは大きな都っていうのは大いなる都ですね。グレートですよね。大いなる都と訳した方が良いところで、これはエルサレムのことです。ですから地震によってエルサレムが3つに裂かれたわけですが、実はそれは千年王国の設立に関係しています。今日は一節だけ見ますが、ゼカリア書の14章の4節、まあこの後も読み進めていただいたらいいんですが、今日は4節だけを見ますね。ゼカリアの14の4、前に出ます。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると。どうぞ、興味ある方は先、また読み進めてください。で、ここに、今じゃないですけどね、ここに大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたとありますが、このバビロンの、大バビロンの裁きと滅亡についてはまた後日見ますね。というのも、先週と、京都で、この7つの鉢の裁きについて見てきたわけですが、それによって、いよいよもうイエス様、キリストが再臨されるわけですね。ただ、キリストの再臨について記されているのは、19章です。で、その前には、今日16章ですから、17章、18章が残されていますね。で、そこには何が記されているのか。そこには、これまでさっと見てきたこの反キリストの勢力と、それに対する神の裁きが、もう少し詳しく記されて、います。ですから、その中でこの大バビロンについても、次週以降ですね、見ていくことになります。21節、今日の21節。また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため、神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからであると。ここでも生き残った人々は神様に対して怪我しことを言います。それはこの大きな雹の災害が非常に激しかったからですね。この1タラントほどの大きな雹とはどれほどのものなのか。それは約45キロですね。100パウンドほどです。それらが降ってきたというわけですよね。そんな大きな雹が降ってきたら、まあ、それは本当にたまったもんじゃありません。当然死者も出ることでしょう。でもそのようなこと、いや今日はね100パウンドほどの雹が降ってきてってないですよね。でもだからもう明らかにもう おかしなことっていうかね、その神の裁きが下ってるわけなんですが、でもなお人々は神に対して怪我仕事を言う。そしてそんな彼らと戦うために、まあ、戦うって言っても、ね、なんとか戦って、イエス様がなんとかギリギリ勝利したじゃなくても、ある意味裁いて滅ぼされるっていう、そっちの戦いの意味ですけれども、彼らと戦うためにキリストが再臨されるわけです。で、ここまでが今日の内容です。今日の内容ですが、このハルマゲドンの戦いについて、聖書の予言に基づいて、どんなことが起こるのか、大きくその8つの段階に分けてこう言われるわけですが、その8つの段階について考えられることを今日は見ておきたいと思いますね。で、すでに言ったように、その箇所ですね、旧約聖書が多く出てきますが、 前にはその、8つの段階が出ますが、あの聖書箇所はそこにあの記すとも本当にたくさんになっちゃうので、あのご興味ある方は、メッセージの原稿をホームページからあの見ていただければあのいいと思います。まず第一の段階、それは反キリストの軍勢の集結ですね。つまり今日の第6の8の裁きがこれに当たるわけです。これが最初の段階ですね。で、次にバビロンの都の崩壊です。まあ、今日はもう説明を避けますが、軍勢がそこに、ね、イスラエルの谷、そこにハルマゲドニア集結している間に、この大バビロンが崩壊すると言われていますね。第3番目は、エルサレムへの攻撃とその崩壊です。それはメギドの山にハルマゲドンに集結した反キリストの軍勢がその後エルサレム、南に下ってエルサレムを攻撃することによって起こります。ただこの時すでにユダヤ人たちはエルサレムを脱出しています。ボツラですね。ペトラとも言われたりしますが、ボツラに移住していますね。前にそのボツラ出てくるので、簡単に見てください。エドムの主要な町、シカイの南東29キロほどのところなんですが、反キリストの軍勢はこのボツラに逃げたユダヤ人たちを滅ぼすためにそこを攻めます。で、それが、そのように移動してくるわけですよね。それが第4の段階ですね。そして第5の段階としてユダヤ人たちが民族的な救いに預かるわけです。それはかつてイスラエルの民がですね、航海、前には航海、後ろにはエジプト軍に挟まれた時に、神様が航海を分けることで彼らを救われた。でも同時に、それを追いかけてきたエジプト軍を滅ぼされたように、反キリストの軍勢によってもう攻められているこのユダヤ人たちがですね、この窮地の時に、主に立ち返る。まずリーダーたちからと言われますが、その、主に立ち返ってメシアを呼び求めるからですね。そのことによってです。で、その時に第6の段階としてキリストの再臨が起こります。ただ、まあ、ある方はそれは地上には降りてこずに、その空中におられるっていうようにもありましたが、まあ、詳しいことは、まあ、置いときます。ね。で、もう一度言いますが、御言葉が、引用箇所が気になる方はどうぞ、メッセージ原稿を見てくださいね。この時、主が来られて、主はユダヤ人を根絶やしにしようとする反キリストのこの軍勢と戦うために来られるわけですね。で、その時にどこまでその戦い、滅ぼされるのかわからないんですが、その、残ったその軍勢ですよね。反キリストそこで、残った反キリストの軍勢は再びエルサレムに引き返すわけです。引き返しますが、以前見ましたね。以前見たようにヨシャパテの谷、ケデロンの谷ですが、そこで最終的な敗北を喫することになる。つまり彼らはそこで主によって踏まれて、彼らの血が流れ出るわけですね。馬の靴輪まで届いたって言ってね、こう見たわけですが、で、それが第7の段階ですね。彼らの敗北、最終的な敗北で。で、最後の第8番目の段階として、キリストが栄光の王としてオリーブ山に立たれる。ですね。さっき、ゼカリア14の4を読みましたが、14の4と5を見ていただくと、栄光の王としてイエス様、キリストがオリーブ山に立たれると。で、この時に大地震が起こって、島はすべてなくなる、消えてなくなり、逃げ去って、山々は見えなくなる。つまり平地になる、この地震によってね。平地になると。で、それゆえにオリーブ山が世界で一番高い山、どこまで高くなるのかわからないんですが、他の山が平地になることで、ここが高くなり、そこに千年王国の都エルサレムが建てられると、こう、考えられています。まあ、その一つ一つ、いや本当にそうかどうかって言われると、私もまあ学んだことをそのようにシェアしているわけですが、でも大きく旧約聖書の予言を通して、また黙示録で言われているところからして、私はそのように信じるわけですね。でも皆さんはいかがですか？この7つの8の裁き、その内容を終えるにあたり、皆さん、あなたはどんなことを主から語られているでしょうか？ あなたはこれらのことが、まあ、この、7つの蜂の裁きだけじゃなくて、今まで見てきた16章ずっとまで、見てきたわけですけれども、あなたはこれらのことが実際に起こることとをして信じておられますか？それとも自分にはまあ関係ないと、まあ、本当にそうかわからないからって言って遠い話のように聞き流しておられるでしょうか？主の日について、使徒パウロは警告とともにこのように語っていますね。まあ、少し長いので皆さんの方で聖書を開いて、前に出すのはちょっと長いので皆さんの方で聖書を開いてみて、ください。第一テサロニケの5章の2節から9節。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているその時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。私たち罪人のために十字架の苦しみを耐え忍び、このフライグッドフライデーですよね、耐え忍んで、その身代わりの死をもって私を、あなたを罪と滅びから救ってくださった神の救い主イエス・キリストは3日目に死人の中からよみがえられることで今日も生きておられます。そしてやがてご自分を信じるすべての者の救いを完成するために、また、今見ているようにご自分を拒む者を裁くために、この時には裁きの主でもありますよね。一度目の時には、罪を取り除く、神の子羊として。でも、この終わりの時には、私たちを裁く、罪人を裁く、裁き主として、王なるお方、獅子として、ライオンとして来られるわけですよね。その、再びこの世に戻って来られる。それがいつであるかは、父なる神様しか知りません。でもだから目を覚ましていなさいと主はおっしゃる。そこはポイントじゃない。いつであるかっていうのが分かったらとか、そこがポイントではなくて、それがいつであってもいいようにあなた方目を覚ましていなさいよと主はおっしゃるわけです。今日という日、今このようにイエス様の十字架と復活を聞いているわけです。それによる救いを聞いているわけです。このグッドニュース、福音、良い知らせを聞いて、ああ自分は本当に、自分で自分を救うことはできない、自分は罪人なんだ、そのことを認める者に主は悔い改めては立ち返帰りなさい、今のその生き方からそこから離れて私の方に向きを変えなさい、ターンして悔い改めて私を信じるように迫られる。そして信じる者には救いの衣ですよね。白い衣っていうのは何度か見ました。7つの教会を見た時に、救いの衣、つまりご自身をイエス様というお方を私たちに着せてくださるためですね。だから私を信じなさいよ。キリストを着る者は決して神の御怒りの裁きを恐れる必要はない。なぜならば神様は御怒りに遭うようにではなくって、イエス様にあって救いを得るようにお定めになったからです。そしてその定めは変わることはない。今日いかがですか？あなたは目を覚ましていますか？あなたのフォーカスは、この世のことじゃなくて、あなたを救ってくださった、そして今もその私たちを上に召してくださる、この上を目指して、この方を目指してあなたは歩んでおられますか？ イエス様への信仰によってこのお方を今日も来ておられますか。私たち自身は本当にね、いろんな足りないところを欠けがいっぱいありますよね。だからダメなんだではなくて、だからイエス様が必要なわけです。だから一瞬一瞬、昨日祈ったから、昨日聖書読んだからじゃなくて、だから一瞬一瞬イエス様のもとに立ち返り、イエス様と共に歩む必要がある。この方は私たちを内側から清めて作り変えて、ご自身の栄光を表すものとして用いることができるからですよね。私たちはできない。でもこのお方がそのように私たちを用いてくださる。今日あなたはイエス様への信仰によってこのお方を来ておられますか。イエス様はおっしゃいます。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いであると。イエス様は今日もあなたをご自分のもとへと招いておられる。私を信じなさい。私は、私があなたを救うものだと。すでに信じている方も、まだ信じてない方も、このお方に私たちの信頼を、救いの望みを犯していただこうではありませんか。お祈りします。